もしもし。はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いし
は
ま
い、
す。
最初に年齢を教えてください。
私、68歳。
68歳。ご主人は？
71。
71歳。お子さんは？
娘2人で、
はい。
上の子は、嫁いで別に暮らして、
はい。
下の娘が、今、孫娘と孫息子と5人で暮らしてます。
この下のお嬢さんのお子さんです
はい、
ね。
そうです。はい。
で、下のお嬢さんはもう離婚して戻ってきてるんですか？
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
娘にお付き合いしてる人が出てきたということで、
はい。
まあ、再婚となると、孫息子の戸籍をちょっと心配しまして。
どういうことですか？今、付き合いしてる人とはもう結婚しようって話になってるわけね。
まだ、本人は結婚したいということで、まだ子供と小さいので、まあ、入
男
籍はちょっと待ってて、孫娘が小学校6年、
性？はい。
孫息子が6歳ですね。
6歳ですか。はい。それで、今、お付き合いして結婚しようというふうにはなってんだけど、入籍は持ってほしいという状態だと。
私たちが、まあ、1年ぐらいちょっと見合わせてって言ってるんですけど、
で、なんで1年から見合わせてって言ってる？
子供たちは今、せっかくこの5人の生活に慣れてるから、
はい。そうすると、そのお嬢さんが離婚したのはどのぐらい前ですか？
3年ぐらい前です。
3年ぐらい前。
はい。
で、お嬢さん、何歳？
36です。
36歳。で、あなたとすると、今せっかく5人で生活が安定してきてるのに、ここで、まあ、孫がまた新しいお父さんができて、その4人で生活が始まるのがちょっと不安だということですか。
ちょうど学校が中学と小学校になりますよね。で、まあ、中学、小学校は、まあ、この地域でと、まあ、娘と話はしてるんですけど、ただ、籍のことになると、まあ、
籍っていうのは、お嬢さんが結婚、入籍する。
結婚、入籍した場合ですね、
要するに結婚した場合ね。
結婚した場合、まあ、主人が言うには、まあ、他人に、孫息子の名前になっちゃうわけじゃないですか。だから、まあ、うちは、まあ、息子がいないということと、まあ、で、まあ、少しでも私たちが血がつながってるからっていう感じを言うんですね。
そうか。そうすると、まあ、あなたのご主人というか、あなたの家族としては、この自分たちの姓を継いでくれるこの孫息子っていうのは、今、いろんな形で大切なんだ。
そうですね。
そうですね。ところが、この三人が、むしろあれか、家を出てっちゃう寂しさっていうのはもちろんあって、せっかく娘二人だけれども、今、孫娘ができて、なんか家を継いでいくという希望をこの娘に託していたと。
まあ、財産というほどもないんですけどね、まあ、一応血がつながってる息子っていう感覚は拭えないですよね。で、二十歳になったら今両方姓を選べるっていうのがあるから、まあ、先では、まあ、どうなるか分かんないけど、まあ、本人に任せてもいいかなって、これは私の一存ですけどね。
でも法律的にはそういうように、こう家を継ぐっていうのはもうなくなってるというのはもちろん分かってるわけですよね。だとりあえず、あなたの今日の相談っていうか関心というのは、この36歳のお嬢さんが結婚した時に、この孫息子が、6歳の子が、名字が変わるということが寂しいので、それで反対してるってこと？
娘だけだと私はもういつでも言ってもいいよって言うんですけど、だから、
だから要するに、あなたの本音は何ですか？
しばらく様子見て、
様子見
結婚
て。
をそのままにして、ちゃんと基盤ができたら、もう安心して出せると思うんですけど、金銭的にしっかりしてれば、 私も何も言うことないんですけどね、
うん、
まあ二人で働けばやっていけないことはないみたいなこと言うもんですから、じゃあもしあなたが何かあった場合は、その男の人が三人養えるかどうかっていうことを、まあそこは本人まだ娘に言ってないんですけどね、あんまり言うとちょっと喧嘩みたいになっちゃうので、とりあえずはまあ、いろんな環境変わると困るから、どっちにしろ学校から帰ったら私たちがしばらく預かる感じですから、1年ぐらいは様子見てちょうだいって言ってるんですけど、
いや、わかりました。あなたの希望としては結婚は今してほしくないと。
はい、そうですね。
で、結婚した時に孫娘と孫息子がどうなるかっていうことですね。
はい、
相談の内容っていうのはね。
はい、
わ、はい、かりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしたので、
伺
ってみたいと思います。
こんにちは、中川です、は
い。よろしくお願いします。
再婚しようとお嬢さんがしてるお相手と孫娘、孫息子さんとは、お会いにはなって行き来はして
る。たまに遊びに連れて行ってもらってるみたいですね。
うん。いや、もう一つ、その、お母さんがね、奥様が、
はい、
そのお孫さんのことの、その先々を心配されるっていうこと自体はね、抽象的にはわかるんだけども、
ね、
ただ、子供たちの母親が、新しいパートナーを見つけて、はい、まあ、よほどその、男の方に問題があって、お嬢さんがただ熱上げてるだけとかね、
はい、
あるいはそのお嬢さんが子供たちをね、
はい、
放り出してね、
はい、
お母さんとこれ預けたまんま男のとこ走ってるとか、
はい、
っていうのとも違うわけで ね、
そうですね、
普通に、はい、要するに新しいパートナー見つけて一緒になりたいっておっしゃってきてるんであれば、はい、ちょっと気になるのは、しばらく様子見て金銭的に安定してくればっていう、そこは どういうことを様子を見ることによって判断しようとされてるわけ？
今ですね、今はパートで勤めて、まあ、児童扶養手当ありますよね。
児童？
手当とかいろいろ、
はい、
よりよだから、
はい、
来ますよね、
はい、
だからそれもし結婚した場合、相手の方の、
うん、
扶養になっちゃうと、
うん、
扶養手当とかも今は女の人が働かなきゃいけないような状況の世界になってるし、だからもし娘が病気でもしたらやっていけるかどうかでいう心配とか、
うん、ちょっと私の理解がね、何かちょっとずれてるのかもしれないんだけども、親御さんの立場からすれば、一旦は結婚して、子供さんを成して、だけど不幸にして別れた。で、戻ってこられた。その方がね、新しいパートナーを見つけて、新たにスタート家庭という形でね、スタートしたいということであれば、
はい、
普通に考えれば、よかったんでないのというふうに、思うのではないかと思うんだけど、何が懸念されてるのかがもう一つちょっと見えないんですよ。
いや、うん、まあ、経済的にちゃんとやってくれればいいんですけど。
ああ、それとね、宇治の問題ね。
はい。
名字の問題ってね。
ええ。
それは変わったって別にどうだっていいじゃん、あんなもん。
うん。
で、ただね、
ええ、
もう一つあるのは、お嬢さんと、この新しい男性パートナーとは一緒になられてもね、
はい、
お孫さんお二人は、
はい、
この新しいお父さんとの間では当然には親子関係にならないんですよ、連れ子だから。
はいはい
ね、だから、はい、まあこれを一般的にこういう言い方をしていいかどうかは別として、ただ子供が小さいのであれば養子縁組むしろ積極的になすって、
ええ、
法律が犠牲する親子関係、血族ですけどね、
はい、
という形で環境を安定させてあげた方がむしろ僕は好ましいことだとは一般論としては思うのです。
相手の方の
方に、はい、
ああ、なるほどですね。
はい。氏が変わるということだけではなくて、実際に親子としての相続の関係になるという問題とは別の問題なんですよ。つまり今お嬢さんが親権者で、お嬢さんが戸籍筆頭者で、その氏のもとに同じ戸籍に子供さんたち入ってますね。で、お母さんが結婚をして彼の戸籍に入れば、それ
は
一緒に行っちゃいますわね。ね、
はい、
で、行っちゃうんだけども、行っちゃったからっつって、その新しいご主人の、本来の相続権のある子供には、そこでは当然にはならないんですよ。わかります？言ってる意味は。つまりね、犠牲された親子関係を作り出す作業をもう一つやらない限りは、あくまで法律上は、父親であっても他人なんです。
ああ、はい、そうですね、はい。
一番の多感な時期をですね、そのお父さんとむしろ平穏に暮らしていくんであれば、積極的に養子縁組までしておいていただいた方がいいのではないでしょうかと。
はい、わかりました。
これが一つ思うのですよね。それから、さっきおっしゃったね、ご主人のね、まあ、奥さんの方の氏が、河野っていう仮にですよ。今、氏だとすればね。それは再婚されて、そのお嬢さんがですよ。新しい方の氏を名乗るようになって、行って、まして、さっき私がお勧めしたように、縁組までなすったらどうですかと、いうことまで申し上げれば、当然のことながら、ね。おつの姓とか、全然別の、宇治になりますわね。ですから昔風に言えば、さっきも加藤先生言っておられたけど、家的な感じで言えばね、そこでまあ切れることになりますわね。だけどそれって今当たり前のことなんだよね。
ああ、そうですか。
うーん、
じゃあちょっと考えてみます
か。だから当たり前のことなんだよねっていう意味は、もともと家というもう制度はやめたんですよ。
ああ、はい
ね、だから夫婦単位で物事は考えましょうということになってるだけで、
わかります。
だからやっぱりね、お嬢さんが新しいパートナーを見つけて、それで一つのやっぱり家庭を作ろうとしてるというお話なんであれば、なぜそこに強いて水を差さなきゃいけないのかななんていう気はとってもします。
そうですか。
ただね、お嬢さんのことだし、大事なお孫さんのことだから、さっきおっしゃったように、万が一のご心配のことがあったら、それはその時にはまたね、できる限りの支えはなってあげると、それぐらいの気持ちでいられたらどうですか。
はい、わかりました。
と思います。
極力負の連鎖を避けたいもんですか。
だけどさ、そんなこと言ってたら、お嬢さんずっと結婚できないじゃん。
あ、はい。
と思うんだけどね。
そうですね。
せっかくパートナーができたんなら、
はい、
よほどの問題のある、ね、はために見てね、のぼせ上がってるだけでね、とんでもない男だっていうのが、はっきりしてんならね、話は別だけども、と思います。
はい、
はい、
よろしいですか。
はい、
本当に中川先生おっしゃられるように喜ぶべきことですよ。
あ、はい、
まあ、ですから、あなたのね、今の生活を壊したくない、今の生活が変わるのが不安だという、あるいは名前を引き継いでほしいっていう気持ちはもう分かりますけれども、娘が病気したら心配ですと、そこまで心配したらみんな生活していかれないですよ。
分かります。
まあ、変化を喜んで、受け入れましょう。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します、
はい。ありがとうございました。失礼いたします。
人生で変化と税金は必ず来ます。